皆さんおはようございます。おお、なかなか聞いてますねこのマイク。なぜでありましょうか。昨晩からやたらローズメリーが欲しくなりまして、もし皆さんのお庭にローズメリーがありましたら、後で住所をお渡ししますので、ぜひエクスプレスでなくても結構です。送っていただけたらと。いや、もう私は手遅れだと思ってますので。いや、そんなことない。やはり一人一人に個性、私はこれが自分の個性だと思ってるんですね。それにやはりある時こう、そうですね、朝のディボーションをしていたら、神はあなた方の髪の毛の数さえも知っておられるってこう読んだ時にね、僕は親切だなと思った。数えやすい。ふっと見てもやはり岡崎さんと私ぐらいでしょうね。神様の前に親切で数えやすいって。いや、まあ物事も全て、物の見方考え方でありますのでね。名古屋もよく行くんです。名古屋行くと、先生織田信長に似てますねっていう人いるんですね。なんか教科書に出てきたところの織田信長の絵に似てるみたいで、それを言われたので、数年前に浅草に訪れた時にちょんまげを買ってきました。で、皆さん本物のちょんまげってね、3万から5万円するんですよ。うわーと。だからそれは買えなかったんですけど、その隣の300円のこのプラスチックのを買ってですね、まあ帰ってきましたけれども、一度やりたいなと思ってですね、それでは杉田牧師っつってちょんまげの方で、あ、おはようございますってこうやってみたいと思ってるんですけれども、まあそんなことで、今朝もですね、楽しくまた、皆さんと、御言葉に触れていきたいと思いますけれども、一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、今朝もありがとうございます。あなたがこうして一人一人とアポイントメントを持ってくださり、そしてこの山で出会ってくださること、御言葉には力があります。私たちを生き生きと内側からエネルギーみなぐらせるところの力がありますので、今日もあなたの癒しの御業を持って、回復の御業、平和の御業、また勇気の御業を一人一人の心になしてください。語るしもべを尊き主イエス様のご栄光を表すのみに用いてくださいますように、すべてを感謝して尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のテーマがですね、人を生かす褒め言葉っていうのでありますけれども、昨日藤井さんから、先生これどっかの聖書箇所間違ってんじゃないですかってこう聞かれたんですね。あ、言ってない、ごめんなさい。牧師ですからね、すぐエディティングするの。ちょっとこのフレーズを変えちゃってみたりしますので、これで夫婦間でいつも問題があるんですよ。あなたのように私は言ってません。それでもですね、いや、ここから、いや、そうなんですよ。ここを読んで、もう一度皆さん読んでいただきますとね、パウロってすっごく褒め上手だなって分かりますよ。誰かを、まあ、どなたかにね、どなたかを紹介するときに、皆さんはどういう紹介をするか。パウロは非常に褒め上手な人だと思います。まあ、そこが今日の、まあ、テーマになっていくんですけれども、日本でもかなり前ですね、ある、まあ、そうですね、規模は、まあ、1000人前後だったんじゃないかと思いますけれども、アンケートを取ったことがあります。ね、その調査の結果なんですけれども、いつも誰かを褒めてますか、まあ、いくつかのこの、質問があるんですね。いつもあなたは誰かを褒めてると思いますかというとね、なんとどのくらいの人がイエスって言ったと思います？ 92%。 日本ですよ、日本で。いつもまあ誰かを褒めてると思いますって言ったらイエスって言ったの。それでね、最近誰かに褒められましたかって聞かれる欄があったんですよ。そしたらなんと 93% がノーと言ったっていう。意味わかります？なんとなく自分は褒めてるつもりで言っ ているコミュニケーションが相手には全く伝わっていないということは、でいつも誰を褒めてますか、誰が褒める対象ですかというのに、この一番多いのはやっぱり我が子です、子供を褒めてますっていう人がいるんですね。でじゃあ小学生にね、小学生の中で自分は褒められたっていう子がどれだけいるかって言ったら、なんと 73% がノーって言ったって、自分は全く褒められてないって言った、まあ、こんな統計がありますね。でその時にですね、また褒められると、褒められると私たちの脳からエンドルフィンがこう出てくる。でその時はね、横跳びって小学校とか測ったじゃないですかね、こうやってこうやっといて、あれだいたいちょっと高く飛びたいために私こうするんですよ、ちょっとね、肩を下げて、はい、で上げる時ふふってね、あれがコツですよ、3センチ伸ばすね、こうやって。でもあれでね、褒められる前と褒められた後でだいたい平均で4センチぐらい変わってきたって言うんですよ、ジャンプがね。でもう一つ、褒められるとなんとお肌にいいと甲状腺刺激ホルモンが増加して、ね、またはベータエンドルフィンが増加して肌が美しくなる。分かるでしょ、なんでうちの妻は肌が美しいか。私の褒めてる、いやなんだ、こんなこと言うと怒られますよ後で、まあ怒りはしませんけれどもね、まあまあ多分そんなこと言ったら、いえあなたのおかげじゃありません、資生堂ですって言われそうだねいやまあそんなことで、皆さん褒めるのは大切だって分かってる。だから私もお母さん方を対象にいろいろ子育てセミナーのようなことをですね、定期的にこう持つわけですよ。その中でやはり褒める大切さ、子供を褒めて育てましょうということは必ず入ってくるんですけれどもね。でもね、必ずその中で数名の人が来ますね、先生ね、前回 のセミナー出てね、褒めるって私も試みてみたんですけれども、そしたら子供がつけ上がりましたってやっぱり褒めるだけじゃダメですってね、言う人必ずいる。それはあなた褒めてないでしょって、あなた子供を自分の思うように動かそうという意図をしてるだけでしょって、これ褒めてないですよって。褒めるというのはやはりその人の内側を満たす行為であり、やる気を起こす行為であり、そしてセルフイメージを高めていく行為なのであります。私も母親を小学校5年の時に胃がんで亡くしてるんですけれども、であまり褒められた記憶ってないんですよ。でもね、私の人生で一番インパクトの強い母親のイメージっていうのはやっぱり私を褒めてる姿なんですね。で小学校 3,4 年の時、どちらかというと ADD 的なやはり子供でありましたので、もうこの思うと同時に行動してるというかね、とにかくじっとしていられない。何年か前に通信簿が出てきました、小学校の時の。落ち着きがない、いつも話してる、動き回ってる、人の迷惑になるすぐ人を叩くとかね、いろんな、もうそんな言葉、本当こうですよ。で私のね、通信簿、兵隊さんですよ、 1,2 なんつってね、見ない前はそれでなんとなく冗談言ってたんだけれども、私冗談だと思ってたの、本当だった。いやー、こんなひどかったかと思ってね、まあ、そんな子供でありましたよ。ある時3年生か4年生の時です、本当びっくりしますよ。イトーヨーカドー行ってお菓子を、お腹空いて万引きするならまだね、その当時分かりますよ。洋華堂入ってね、お菓子を握りつぶしてるガキがいたんですよ、私ですよ。友達と何か面白いことねえかな、何かやろうっつって入ってってね、お菓子握りつぶしてる。もう腹立つでしょ、こんな。でね、すぐとっ捕まってね、とっ捕まえた人ももうね、 もう腹すかしてるね、緑っぱなを垂らしてる子供がね、お腹すいてなんて言ったら許してくれたかもしれない。握りつぶしてんですよ。もうね、交番まで連れて帰りましたよ。でも今考えるとあのおじさん偉かったなと思う。ああいう子供のことを本当に真剣に考えてくれたんだな。平気で済ませることじゃない。これはもうこんなのが大人になったらもうね、それこそもう人の道を外れるぞっていうね、思いで私を交番に連れてくれたんでしょう。交番に親父と兄貴が迎えに来ました。そしてね、交番出るなりね、もう私は走って逃げました。でその後家帰れないんですよ、ね、もう日は暮れていく。家の前でうろうろしてるんですよ。うちはね、実家が風呂屋でありますから、裏にはね、木が山のように積んであるね、まあ、庭には山のように積んであるところに大きな木戸がありましてね、で木戸の前をうろうろ入ろうかな、でも入ったら怒られるぞ、入ったらまた何か言われるぞ、お前はとんでもないやつだって言われるぞと思って、うろうろうろうでした。そしたら買い物かごと、ね、持ったお母ちゃんとパッと会っちゃった。そしたらね、ね、マー君、一緒に買い物行こうって。でだからもうしょうがない、こんなになってね、とぼとぼこう、なんかもう何がやんのかなとか。でその後追ってった。まず最初に入ったのがあんみつ屋さん。もうね、お友達なんですよ。ね、あんみつ屋さんのおばさんにさあ入ってね、私は焼きそば食べたの覚えてるんですよ。もうたぼ食べてた。そうするとね、母ちゃん何言い出すかなってさ、いつ説教が始まるかなってこう気持ちでいたのにね、そのお友達にね、ねえみっちゃん、ね、うちのねマー君、この前の母の日の時ね、カネーション送ってくれたのよ、あとエプロンとって、それが最初で最後の私の母の日だった。今考える初めて送った時だ。でも兄弟の中で送った人間もいなかった。それをほって言ったけど、それからね、家庭科でね、袋作ってね、先生から褒められてたんだよって、こんな話すの。私はあの時ほど、俺はなんてひどいことをしてしまったのかって自分を反省した時なかったですよ。あそこで何発ぶん殴られてもね、どんなにお仕置きされてもね、私の心は折れなかったですよ。手やんでっつってね。でもあの時ね、あの褒め言葉、私を受け止めてくれたね、あれは今日になっても、これが私に残してくれた母親の形見でもありません、母親の姿ですよ、ね、私たちのほんの一言。やはりこれは遠洋漁業をねやっておられる方の息子さんでしたけれどもね、17、18になったら1年の大体8ヶ月ぐらいいないんですもん。そして帰ってくるたんびに、まあ、息子の成長を喜んでいたのでありますけれども、ティーネイジャーぐらいになると荒れる、高校へ行ったのでありますけれども、高校も辞めて中退、家の中でもう引きこもりのような生活、そしてその中で荒れて母親に暴力、またはそこら辺の家具をもう壊す、ドアはもう叩かれて開かない状態、もうそんな中でこの親父さんが遠洋漁業から帰ってきた、誰がやったと、ムカつくからやったんだよっていうこの息子。でもその時にね、この親父さん怒る気持ちを抑えてぐっとこらえて、しばらく自分の部屋に入って、後でね、おい貞夫、ちょっと飯食いに行こうかって、食堂定食屋までね一緒に行ってっぱり行ってね、その時に彼が一言こう言ったんですよ。お前はね、3歳までに一生分の親孝行してくれた、だから お前が何をしようが何があっても俺はお前の味方だって、こう一言、人生を変える一言、 これこそ褒め言葉ってのはこういうことなんですよ。褒めるというのはその人の存在にありがとうっていうことだからね。多くの子供たちが本当に涙をもこう溜めてね、もう涙流してね、お母さんからこの手紙を高校の時もらったの、私見たことありますよ。お母さんからこの手紙もらったの、自分が一番荒れてた時だったの。その中で彼女に一番力となったその一言、かなえちゃん生まれてきてくれて本当にありがとう、この一言、生まれてきてくれて本当にありがとう。自分はいつでもね、次女で下には妹も弟もいて全く気づかれない存在のようにね思ってた。褒め言葉ですよ。褒めるというのはもう一つはその人の努力に気づいてあげるということ。チャランポランにやってることをね、まああなた素晴らしいわね、よくできたねなんて言ったってね、これはつけやがって甘えるだけですよ。あ、親父も母ちゃんも何も私のことを見てないんだなって思うだけですよ。でもね、誰に認められなくても結果は下手くそでもその子が一生懸命努力してることよ。だからただただうちのはテレビゲームばっかりやってって本気で将来テレビゲームのソフトウェアのエンジニアかなんかになったらどうですか、みんな喜んで褒めて、あなたいっぱい給料もらってきていいねなんて言ってるかもしれない、ね、努力に気づいてあげる、努力に気づいてあげる、みんな努力している。そしてその努力に気づかれた時に、君の絵ははっきり言ってうまくはないかもしれない、でも構図がすごくいいって言われたね、この一言がいつでも一緒、もう絵が好きで好きで好きでたまらないこの子にとっては褒め言葉になった。ピアノの先生からね、あの このお子さんね、年の割には手が小さいからピアノには向いてません、ね、バイオリンにしたらいかがですかって言われたこの少年が世界のコンクールの最高峰に立ちましたよ。これが褒め言葉。その時に何ですか、その時に母親は大丈夫だよ、あなたにできるよ、しっかりと応援してあげる、応援、努力を認める、そしてその存在をありがとう、存在に対してありがとう、ね、聖書の中でこれ学べることですね。私たちのDoing よりも Being の方がはるかに神様の前に価値があるんですよ。で、人はそれに飢えてるんですよ。みんなあなたがいてありがとうって言ってもらいたい。ちょっとパウロの褒め言葉をご一緒に見てみたいと思います、ね、さて私は間もなくテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスにあって願っている。それはあなた方の様子を知って私も力づけられたいからである。テモテのような心で親身になってあなた方のことを心配している者は他に一人もいない。先ほどあのね、中山先生があの感情を込めてあの読んでくださった、私嬉しいですね。あれはね、もう嬉しい、今日私が一番期待していた読み方をしてくださったと思って、情熱を込めて、テモテのような心で親身になってあなた方のことを心配している者は他に一人もいないと、こう言った。でもテモテにパウロはどういう表現をしているか、ちょっと見てくださいね、あのテモテに2つ手紙を送ってますよ。第1と第2という2つの手紙を送っておりますけれども、いいですか。まず第1の中で、4章のですね、まあ、あのお読みしますから聞いていていただければいいんです。だいたいあのペラペラペラペラやってるうちにね、あったって時には私のメッセージはもうそこ通過してますから、あの皆さん無駄な抵抗はやめましょう。いいです、いいです。明日からもう聖書を置いてきましょう。あ、そうです、私代表して読みますからね。あの、はい、いいですか。テモテ 第2でしたね、ごめんなさい、あ、じゃない、第1だ、 第一の中でこれも有名な言葉であります。第一四章の十二節、あなたは年が若いために人に軽んじられてはならない。むしろ言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。どっかで軽んじられちゃうような、自分がちょっと臆してしまうような彼の姿がここにありますよね。または第二の中でも、第二の第一章の七節のところでも、テモテよ、私の愛主によってうちにいただいた神の賜物を再び燃え立たせなさい。というのは、神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく力と愛と慎みとの霊なのである、って書いてある。ビクビクしちゃう、どちらかというと内向的、どちらかというと人の顔を伺って自分の意見があまり言えない人、こういう人がリーダーに立ってちょっと心配だわと周りが思う人で、彼の場合はクリスチャン3世でありますから、少なくてもね、おばあちゃんがそうでありまして、お母さんがそうでありまして、どちらかというとぬるま湯の中でぬくぬくぬくとこう育ったタイプ、まあ書いてはありませんけど、お姉さんが3人ぐらいいたんでしょうね。あと何でもやってもらえる、朝起きて立っていればもう全部着替えさえやってくれて、歯でも磨いてくれて、ご飯は出てきて、さあ学校の時間よ、はい行ってきますっていう中浜先生タイプ。あ、違うわあ、ごめんなさいごめんなさい、えすいませんね、なかなかこれだけ男性が少ないとね、使える人間いないですよ。もう 50% 使っちゃったからね、あと2人ぐらいしか残ってないな。それだけじゃないんですよ。神経症で、心配症で、胃が弱い、書いてありますよ、ちゃんと聖書に書いてありますよ。いいですか、5章ね、先ほどテモテ第一の5章のところにね、これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたびの痛みを和らげるために少量のブドウ酒を用いなさいっていうことに。すごいでしょ、聖書でワイン飲めって勧めてますよこれ。違うんです、これはもっと薬としてのね、この、まあ、飲む前は酸性でありますけれども、体に入った時にアルカリとなって腸を中和してくれる、その手も手を、ね、一生懸命なのはいいけれども、ね、またはもうそんなに胃をキリキリ痛めちゃって、少量のワインを持って、ね、もうちょっと自分を大切にしなさいというほどにすぐ胃に来てしまう。多分運動会の前、遠足の前には眠れなくなった子でありましょうね。で、300円のおやつは買ったんだけれども、遠足の日に胃の調子が悪くて行けなくなっちゃうね、タイプね、ええ、でみんなで電車に乗ってバスに乗ってキャーキャーやってる中でね、一人戻しちゃうタイプっていうようなね、どう見てもリーダータイプではない、これが事実ですよ。だからね、テモテは彼、パウロは彼に向かってははっきりと言いましたけれども、でもテモテを紹介するときに人々に何て言ったんですか。先ほどの言葉が蘇ってきますでしょ。テモテのような心で親身になって、あなた方のことを心配している者は他に一人もいない。彼のなんか心配性不安に見える姿というのはね、あなた方への思いやり、あなた方への取りなしの祈り、あなた方のことが心配で心配で、そういう素晴らしい器なんだよ。だから多分会ったら彼はなんかビクビクしているような、いつも心配性で胃を悪くしているように見えるかもしれないけれども、それはみんなあなた方のため。すごいでしょ。人をね、褒めるんだったらその人のいないところで褒めてください。昔からね、情けは人のためならず、巡り巡ってやはり自分のところに戻ってくるように、褒めるということはその人のいないところでやるのが最も効果的ですよ。そしてその人のいないところで捧げた褒め言葉というのは、その人に戻るだけでなく、あなたにまた2倍の祝福で戻ってくるというさらに大きな祝福がある。だから気をつけてください。その相手がいないところで どんなことを話しているのかね。いやー、彼は役に立つ器ですよって、ダメダメあれダメなんていうのとね、褒めるんだったら思い切ってその人のいないところで褒めてください。これがパウロ流であります。そして自分の 人はみんな自分のことを求めるだけで、キリストのことは求めていない。しかしテモテの連達ぶりはあなた方の知っている通りであるというのは成長ぶりありますよ。皆さん最近同窓会に行った方います？同窓会、ね、不思議でしょ。あれ同窓会行くとね、何十年前にタイムスリップしちゃうのね。で話す時って、お前あの時悪かったからな、お前あの時グズでな、お前あの時給食で何だっただろうとかね、お前あそこでお漏らししただろうとかね、いろんもう、おいおいおいおい、それからお前何十年経って俺はこんなに成長してんだぞって認めてくれないのね。もうタイムキャプセルに入っていたかのように、その時に人ってそうしたがるんですよ。あなたの人生にマイナスをもたらした人、あなたの人生で会いたくないと思った人、10年前、20年前、30年前、でも私たちはそのイメージで閉じ込めてしまうんですよ。テモテもね、このピリピの教会で何人かの人には会っているから、あのテモテが来るの？あのリーダーにはふさわしくない。そういう彼らに対しては、父と子のように私たちは道路者として同じ働きをしてきて、パウロはびっくりする。私はテモテの成長ぶりにびっくりしている。あれはね、昔のテモテじゃないよと、ね、ニューテモテよ、スーパーアップグレードテモテよこう言って紹介してるんですよ、ね、で今度はね、次に出てくるのはエパフロデと。なんでこんな名前にするんですかね。母親あんまり好きじゃなかったんですかね、この子供はね。エパフロデットってした感じじゃないですかってね。そこでこの人を、私の成り行き次第、私の成り行きが分かり次第すぐにでもそちらに送りたいと願っている。私自身も間もなく行けるものと主にあって確信している。しかし差し当たり私の同路者で戦友である兄弟エパフロデットをあなた方にのもとに送り返すことが必要だと思っている。送り返すことが必要だと思っている。意味ありですね。まずはエパフロデトという人をどう表現したかと言いますと、3つの言葉で言いましたね。同路者、戦友、兄弟。これはこの通りでも分かる、言語を見ても分かるように、全て同等の位置を占める言葉ですよ。先輩後輩でもない、師弟でもない。そこにあるのは全て、パウロはエパフロデトを紹介したときに自分の持っているクレジットを全てエパフロデトに同様に与えたように、私と全く同類であり同等であり同じ働きに携わる、そして兄弟。ほとんどの人はエパフロデトと出会ったことないんですよ。なぜかと言いますと、彼はもともとピリピの教会に行く役割を持ってた。しかしその途中で病気になってしまった。でももう主に与えられたものだからと思ってですね、彼はどうしてもピリピに行かなければならなかったんですけれども、その使命のために、でももう瀕死の状況でこれは無理だということで、彼はそこから挫折して帰っていったんです。エパフレデの心の中には、ああ使命を全うできなかったという敗北意識ね。そして教会の方では、あれ主がもし道を開かれたならば、主が共にいるならば、なんでそんな悪いことが起こるのというような、あのヨブを非難した人たちのあの目と同等にね、エパフロデトっていうのは大した器じゃないんじゃないの、信仰の人じゃないんじゃないの、パウロ先生なんか2階から落ちて死んだって生きてきたもんとかね。そんな彼を何て言いました、 彼はあなた方一同にしきりに会いたがっているからである。その上自分の病気のことがあなた方に聞こえたので彼は心苦しく思っている。彼は実に瀕死の病気にかかったが主は彼を憐れんでくださり、主の恵みがなかったから病気になったんじゃなくて主の恵みの中で彼は回復させてくださったって、こっちに強調するね。そして神は彼を憐れんでくださり、彼ばかりでなく私をも憐れんでくださった。私は悲しみに悲しみを重ねないで済んだ。そして大急ぎで彼を送り出す。これであなた方は彼と再び会って喜び、私もまた心配を和らげることができよう。こういうわけだから大いに喜んで彼を迎えてほしい。またこうした人は尊敬の対象でありますよ。尊敬、せねばならない、ね、彼は私に対してあなた方が奉仕できなかった分を補おうとか。パウロは自分の働きを主イエス様が補えなかった分を私できなかった分を私がそれを補うために使わせてくださったと表現したんですよ。今度はパウロの働き、ミスターミッショナリーがねの働きのできなかった部分をエパフロデトが補ってくださってる、私には非常に非常に大切な器だって言った。そして、ね、彼は私に対してあなた方が奉仕できなかったものを補おうとキリストの技のために命を懸け死ぬばかりになった。そして命を懸けてあなた方に仕えてこれからも仕えていくんだってこと。こう読んだだけですごい褒め上手だって思うでしょ。こんなに人を紹介するのに、こんな紹介されたらもう大変ですよ、ねえ、来たらもう照り焼きチキンとねお寿司とねもうすごいでしょうね、歓迎が。エパフロデさんいらっしゃいって、もう歓迎幕がドーンと立ってね、テモテの場合にはもうワインのボトルがポンポンポンポン、いやそれはねとにかくもう歓迎歓迎歓迎。でもここで質問なんですよ。パウロっていつから褒め上手なの？どこで褒め上手になったの？彼ほど批判の天才いなかったんだから、ね、彼ですよ。彼のね弟子のようなのがね、先生このテスト見てください98点なんつって、もう喜ばれ、お前このなんで2点こんなくだらないところを間違えたのかって、これがパウロですよ、ね、やった今回満点なんつって来たら丸の書き方が見にくいなんつってね、どこまでもどこまでも批判して批判して批判して批判する、こういう男ですよ。どこに見えますか？パウロ自身が最も自分に厳しく批判者であるから。ですからね、皆さんね、批判する人、いつも人をけなしてる人、やっぱりこれも職業病だと思うんです。私もね、そういう人とあまりにも多く会ってきたもんですから、最初はね、やだなこんな人と話すのやだなとかね、やっぱり思うんですよ。なんて否定的な人なんでしょう、なんてもうで心の中でもうサタンよ退けなんてね思う時もねあったんですよ本当に。でもね、ある時から違った世界が見えるようになった。彼女の彼の話してる世界、対象の、ね、誰かを悪者として話してるような世界ではなくて、彼女の内側の世界が、彼の内側の世界が見えるようになったら、私のね、リアクションが変化しましたよ。この批判は、この怒りは人に言ってんではない。自分自身に向いてるんだ。自分自身に向いてるんだ。それが見えてきた時にね、本当にそういう方の話をしみじみ聞きながら心の中で May I help you、 どうにかこの方がね、 誰かの悪口言うような嫌な人だったらその会ってる時間だけでもね、その悪口言ってる人はね、他の24時間自分に悪口言い続けてるからね、自分に悪いことし続けるのが嫌だから、少なくとも誰かに悪口を、誰かに嫌なことをしてるうちは自分に悪いことをしなくて済むっていう、こういう精神状態ですよ。いじめられないための最高の手段は何ですか？いじめる側にいればいいという小学生たくさんいますよ。自分がいじめの側にいるうちは少なくともいじめられる対象にはならないからって思ってる。これが心の中で起こってるの。皆さんもね、そういう世界が見えてくると、ただ単に私を嫌いじゃないんだな、私を嫌いだって言ってる人は、何よりもその人はまず自分自身が嫌いだろうな。だって私の悪いところを探す名人という人は、自分の中の良いところを探す名人ではありえないから。人の上げ足を取る人は自分の上げ足を取る名人だから、必ずパウロはそういう人ですよ。だから、このピリピのところの3章でありますけれども、肉の頼みとするならば私もなくはない、誰か他の人が肉を頼みとしているなら私はそれをもっと頼みとしている、私は8日目に割礼を受けた者、イスラエル民族に属する者、ベニヤ民族出身、ヘブル人の中のヘブル人、立法の上ではパリサイ人、熱心な点では教会の迫害者、立法の義については落ち度のないパーフェクショニスト。もし皆さん完璧主義だったらすぐに捨てた方がいいですよ。人生の目的を間違ってますから。パウロは間違ってたんですよ。パウロはね、もう613のしてはならないっていう律法を毎日見ながら生きてたんですよ。これもしなかった、あ、今日はこれもしなかった、あれもしなかった、あれもしなかった、 99.5% できても 0.5% のためにその1日暗く過ごしていたような人ですよ。どうして変わったの？皆さんご存知のように、あのダマスコに行く途中に出会ったイエス・キリストですよ。まあ、時間もないんでね、短く簡単に省略まとめていきますけれども、あの時にいいですか、イエス様からどういう言葉を受けたのか。イエス様にしてみればね、自分の子供たちが殺されているようなもんですよね。自分の最も愛する者たちをこんなひどい目に遭わせる者に、さあ出会った時にどうですか。日本ならば四十七地の討ち入りね、かー、親の敵ね、恩師の敵っつってグサーって。でもイエス様最初に出会った時にパウロに何て言いました？あの時はサウロ、サウロよサウロ、どうして私を迫害するのか、何のために私を迫害するのか。パウロは、ね、あのサウロはパリサイ人の時もクリスチャンになっても変わらないものがありました。彼の個性として変わらないもの、何ですか？彼の情熱ですよ。彼の情熱こそ、彼のパッションこそ、キリスト教迫害の原動力だったんですよ。怒りと否定でありましたけれどもね。だからイエス様は何て言ったか分かります？パッションのところではない、怒ってる出来事でもない、もっと何のために、方向を問うたんですよ、ね、マッチ一本、本当に素晴らしい働きをすることもあれば、大きな森林を焼いてしまうこともある。あなたは何のために自分のパッションを使ってるのと問うかのように、これはね、パウロの人格を否定しない、パウロの一生懸命やってることを否定しない、方向性を問うたんですよ。そして鞭のついて、この、トゲのついている鞭を振り回したら、これ次に言われた言葉です、イエス様がパウロにね、トゲのついた鞭を振り回せばあなたが傷つくんだよと、あなたが人に指させば三本指は自分に向いてるんだよというかのように、 そこでなんと私を苦しめたか、なんと私の愛する者たちを苦しめたかというんじゃなくて、あなたが傷つくことを私は見ていられない。数年前でありますけれどもね、私たちもアーミッシュカントリー、ね、2時間も行けばもう本当に馬車で生活する方々の中でいるんですけれどもね、それが起こったのは、あれオハイオでしたかね、さゆりさんオハイオだった、ペンシルバニアだったね、ペンシルバニア、アーミッシュの、小中学校、これ、8年生までしか行きませんからね、あのコミュニティでは。そこに銃を持った若者がやってきて乱射して子供たち殺したんですよ。殺したの。でも驚くべきことはね、それで子供を失った親たちは、その犯罪を犯した親や、またはその本人のため、祈ってその刑が軽くなることを証言として、ね、彼らはサポートするっていう側に回ったの。どうしてこんなことができるの。こんなことをした子供を持つ親はつらいだろうな。そして彼らはやはり天国信仰は強いですよ。ここで終わりじゃない、ちゃんと私たちにはさらに良いところが待ってるからっていう信仰は強い。その中で彼らはその加害者に対して、必ず死刑にではない、やり直してもらいたい、これからの人生を主のために用いてもらいたいっていう願いの中でね、こういう愛ですよ。これがパウロを変えたんですよ。どうしてどうしてどうして、こんなものをどうして許すの、こんなものをどうして愛するの、これが彼の人生をガーッと変えました。この時にここにあるように、私は主イエス・キリストを知る絶大な価値のゆえに一切のものを損と思ってる。今まで自分を守ってくれるもの、今まで自分を支えてくれるもの、今まで知って力となり権力となっていったものを一切ふんどのように、ふんどってのは肥やしですね、汚い話、本当に匂ってくるものの話でありますよ、のように思っている。それは私がキリストを得るためであり、立法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである、ってこう言った。これがドーンと彼の価値観を変えた出来事です。でもこれだけじゃないです、これだけじゃないです。パウロの人生になくてはならない恩人がいますよ。誰ですか。バルナバ、バーナバス、バルナバ。バルナバなくしてパウロなしですよ。サユリなくしてマサシなし。あ、いやいや、そっちに行くとまたそのことは後ろにある本を買っていただければ分かる。あ、まだ書いてなかった。あ、違う人。あ、そうそう、あ、そうだそうだ。バルナバですよ。これもね、ちょっとやっぱりこれはもうね、抜かすことはできませんね。このパウロがダマスコでね、さっき言ったイエス様と出会って変えられて、もう目が見えなかったのに3日後にアナニアが来てね、彼のために祈ったらもう目は開けて、イエス様にある喜びで輝いて輝いて輝いて、もう伝道始めました。もう至る所で彼はメッセージをしました。しかしその時にサウロはダマスコにいる兄弟たちと共に数日間を過ごしてから、直ちに諸会堂でイエスのことを述べ伝えた、とこう書いてありますね。そしてイエスこそ神の子であると説き始めた。これで、そして、26節、サウロはエルサレムについて、さあ今度はエルサレム中心、もうリーダーたちに出会え、ね、彼が伝道者として認められる場所、そこに着きました。サウロはエルサレムについて兄弟たちの仲間に加わろうと努めたが、みんなの者は彼を弟子だとは信じないで恐れた。そりゃそうでしょ。 なんか嘘言って今度は中に侵入してきて、そして中からなんか悪いことしようとしてんだ、絶対信じちゃダメと。特に愛するものを失ってた人たちの怒りはそこではもう絶対あんな人許すわけにはいかない、イエス様だって許すはずないなんてね、そういう気持ち。27節、ところがバルナバは彼の世話をして人たちのところに連れて行き、途中で主が彼に現れて語りかけたことや、彼がダマスコでイエスの名で大胆に述べ伝えた次第を彼らに説明して聞かせた。それ以来、そのことによって、それが理由でっていうこの接続詞ですけどね、それが理由で彼は人たちの仲間に加わり、エルサレムに出入りし、主の名によって大胆に語り、ギリシャ語を使うユダヤ人たちとしばしば語り合い、また論じ合ったと。あの時、あの一人のバルナバがいなければ、パウロはいなかったでしょう。やっぱり俺は自分の過去の罪を背負って生きていかなければならないんだ、なんて思いながらね。こんなものがやっぱり許されるはずはない。静かにラーメン屋でもやって、皆さんにおいしいラーメンを出すことが私の使命としてなんです。今日パウロラーメンというのはあったかもしれないけれどもね、大宣教者パウロはなかったと思いますよ、まあ、その当時ラーメンがあったかどうか分かりませんけれども。で面白いことにね、バルナバっていう人は素晴らしい人ですね。自分がねスッて出たかと思うともう出なくなっちゃう、いなくなっちゃう。でもこの13章あたりまでね、こう来ますと、ずっとパウロを使徒訓練した人、パウロのお師匠さん、師匠はバルナバです。2人ともハゲてました。嘘です、分かんない。天国行ったら分かります。だいたい素晴らしい聖人ってのは頭ハゲてますよね、小川さん。こちらにもいたぞ。ね、それでこんなこと言ってるとほら忘れるぞ、ほら忘れるぞ、そうやってちゃんと集中集中集中、はい、だからね、13章のところではね、バルナバとパウロはって書いてあるのがね、15章あたりに入っていくとね、急にパウロとバルナバはってこう、俺順番違うよ、どうして、順番大切ですよ、ね、イエス・キリストのことが書かれて、そして十二使徒のことが書かれるときに必ず順番がある。そして13番目に来るのがイスカリオテのユダ、そしていつもこのユダがイエスを裏切ったのである。イエス様の名前が最初に来て、そしてそれから十二弟子の名前が載っていきますね。順番ってやっぱり大切なんですよ。日本の文化でやっぱり順番大切なんですよ。紅白歌合戦で誰が鳥を占めるかって重要なんですよ。ということはこの当時まず最初にバルナバって出てくるのは当たり前のこと、そしてパウロ、バルナバ、パウロ、でいつの間にこれがコンって入ってパウロ、バルナバにそこからずっとなってる。そしていつの間にバルナバの存在はスッて消えていきます。誰が消したんですか、誰がパウロを上に立てたんですか、バルナバですよ。パウロ君、ここはこう、さあ祈ろう、ここで怒っちゃいけない、ここはまた神様が素晴らしいことをする、万事が益となるから、なんて言ったのはね、パウロじゃないんですよ、多分バルナバですよ。後でそれをまとめて書いたのがパウロ。だからあの時もなることを知っているっていうようなね、うん、でもね、バルナバはパウロ君、君は役に立つだけない、君はキリスト教会の最も必要なリーダーとして立てられた男だ、君は僕の下にいるんじゃない、君はもっと君の使命をするために僕を踏み台にしてくれ、僕が支えてあげるから、僕が応援してあげるから、こういう男ですよ。そしてここまで登ってこいじゃないですね、バルナバはいつも自分が四つん這いになって俺の背中に乗れっつって、綾野さくらだったかな、あ、誰だ、違う違う、ほらあれだった、まあいいや。クラーク先生ですよ、クラーク先生、 そう、クラーク先生がね、生徒たちに僕の背中に乗れって言った時に、あの当時の若者たちはもうあまりにも感動して、どうして先生の背中を踏むことができようか。イエス様ってそういうお方ですよ。そうじゃないですか。そしてバルナバは本当にイエス様の姿がよく見える人。そしてバルナバを通してこのパウロ、この世の中にはいいですか、あのパウロよりも偉大なリーダーたちが今日立てられてるんですよ。あなたが、あなたがみんなそう。どうして？パウロが、バルナバが僕を踏み台にしてもっと高いところにと言ったように、パウロが僕を踏み台にしてもっと高いところに、キリスト教の歴史の中でリーダーたちはこうして健全なイエス・キリストの姿を伝えていってるんですよ。だからこの世の中には偉大な大先生がなんていないんですよ。私あの何々先生から洗礼受けまして、ね、そう、それがっていうのね。最も偉大なのはその偉大な先生が、あなたは素晴らしい器だよと見ているあなた自身であることを気づかない限りは。バルナバはそうしてパウロを成長させたんですよ。でも問題がなかったわけではない。問題ありましたよ。問題15章のところにね、こう書いてありますよ。15章のところ、幾日か後パウロはバルナバに言った。バルナバ先生、さあ前に主の言葉を伝えたすべての町々にいる兄弟たちをまた訪問してみんながどうしているか見てこようではありませんか。第2回宣教旅行に行きましょうって言ったんですよ。そしてあの町々を回って、あの信じた方々、家庭集会が始まったところを応援しに行きましょうよ。さあパウロ君、それはいい考えだ、よしぜひ行こうとして、バルナバはマルコというヨハネも一緒に連れて行くと言った。だったら今回もあの、マルコ君を連れてこう。ちびマルコじゃないよ、あのマルコだよ、ヨハネの方って。そしたらこのパウロの目つきが変わったんですよ。クッとね、先生お言葉ですけれどもね、マルコは役に立ちません。はっきり言います、あいつは人間として失格です。途中でホームシックになって、ママママって言ったら途中で帰ってったんですよ。あれ、あんなに大変な時に先生懲りないんですか、あんな男。ねえ、30代の失敗なら許せますよ。あいつもう42ですよ。40過ぎたら自分の顔に責任持てって持ってます。あ、じゃあそういうもの、もうなんだかんだ言ったって激論になったって言うんだから、激論になって、しかしパウロは前にパンフリアから一行から離れて働きを共にしなかったようなものは連れて行かない方が良いと考え、こうして激論が起こり、まあ、手や足は飛ばなかったと思いますよ。でも激論ですよ。激しく感情が絡んで、そしてバルナバは折れません。パルコ、マルコを連れてクプロに渡っていき、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて地方に行った。完全な分裂ですよ。でもこれから数年経って、いや晩年になって、パウロはマルコをどう思ってたんでしょうかね。はっきりと彼の口から分かるところが来ますよ、ね、彼の晩年において、テモテ第二の手紙でありますけれども、あのテモテ第二の手紙の中で、彼はローマで、ね、ローマの獄中にいた時の、早くもっとよく言えば亡くなる1年弱前ですよ、ね、テモテ第二の手紙の中でテモテにこう当てました。4章9節、私のところに急いで早く来てほしい。デマスはこの世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまった。あいつは役に立つと思ってたんだけどな。クレケンスはガラリアに、テトスはダルマティアに行った。ただルカだけがここに私と共にいる。マルコをぜひ連れて一緒に来なさい。彼は私の務めのために役に立つから。パウロの口から、ぜひマルコを連れてきてもらいたい。 彼は私の働きに役に立つからとはっきり告白させてるんですよ。それはあのバルナバが失敗のど真ん中でどうしようもできないあのマルコの姿を見たその真っただ中で、いやーパウロ君、彼は役に立つ、必ず役に立つ、必ず偉大なリーダーになると言ったから、福音書の中でも最高の福音書と呼ばれるマルコによる福音書を書いたのは彼ですよ。あなたの褒め言葉、今日あなたの周りにマルコがいるんですよ。あなたの周りにパウロがいるんですよ。ただね、見えないだけ、ちょっと古びた、ちょっと汚らしい装いをしてるだけで、霊的にね、見えないだけ。でも皆さんが本気で、彼は役に立つ、彼女は役に立ちます。本気であなたがその存在を受け入れ、その努力を認め、そして何よりも主にあって、彼は彼女は私よりも偉大な器として用いられるぞって尊敬したときに、必ず成就します。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたの目にはこの中にパウロ、マルコがいます。そしてあなたの目にはまた私たちの周りにパウロやマルコを置いてくださっております。主よ、心の目を開いてください。あなたが導いてください。あなたが私たち何にもできないと思っている、実際にバルナバの成した働き、彼が関わり合った働きはほとんど聖書には書かれておりません。しかし彼の言葉が、彼のメッセージが、彼の生き方、褒め言葉が人を生かし、今日私たちを祝福したように、私たちのできることをさせてください。与えられている言葉を持って、与えられている自らの自由意志、決断を持って、何を選ぶかを、どこを見るか、何に関心を向けるかの責任をしっかりと一人一人が取っていくことができますように、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。